川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、久々の収録。
そうですね。
最近出かけてます？
出かけてるようで出かけてない感じですね暑いです
よ。暑いからね、はい、私明日からですね、2週間ぐらいですね、今回はね。またドイツに出張行くんですけど、日本は7月だよね今ね、
はい、
で気温も30度超えたり、うわ暑いなって感じだけど、ドイツのデュッセルドルフは21度ぐらいかな、快適かもしれない。
過ごしやすそうですね。
ドイツもね、30度超える人は結構あったりするので、夏は夏で結構大変なんだけど、まあその州とかによってはそうでもなかったり、まあ、北海道みたいな感じですよ。暑い時は暑いじゃない、北海道も。でもそうでもない時そうでもないじゃない。だからまあでも冷房が基本的にないので、暑いとちょっと大変な感じ。
辛いですね。
辛い辛い。だからまあカラッとしてるんで基本的にね、まあそれはそれで日本よりはあれかなとは思うけどね。なんだろうね、うちのね部屋、僕が住んでるマンションあるわけですよ。でリビングルームが狭いんだよね。こう真四角なんで無駄なスペースはないんだけど、10畳もないぐらいの感じなんだけど、でキッチンが奥にあるんだけど、どうもね暑いんですよ。冷房かけてても、この間ねドアを開けた方が涼しいということは、
風通しが、
そうそう。だからね、他にこう4部屋横に並んでて、全部廊下側の部屋1個もなくて、全部バルコニー側の部屋なんだけど、他の部屋はねそんなことないの、ちゃんと冷房効くので。別に冷房効く効かないの問題もあるんだけど、例えば普通の冬は暖かいわけですよ、全然。だから暖房も当然いらない。で、夏前ぐらいになるともうすでに暑いんですよ、そこの部屋だけ、と思って。この間開けてたら、ちょうど廊下の方、玄関の方に空気を持って行って、その方がいいだろうっていう時があって、たまたまそれをやってたら風が回るんだね。だからね、まあ、電気代はどっちが安いか高いかは分かんないんだけど、まあでもね、なんとかねやって、それでいけたらいいなという感じですかね。まあ、会社の方はね、結構ここ冷房効きやすいというか、冬は寒い系なんですよ、ここは。
涼しいですよね。
涼しい。だから夏もそんなに暑くならないので、ビルとかいうか部屋によって全然違うなってことを感じながらやってます。じゃあ今日のテーマいきますか。
はい、今回は市川隆のキャリアの中での恩師、人生の根幹を作った中学時代の2人の先生についてというテーマです。
はい、ちょっと唐突っぽいんですけど、なんでこの話をしたかというと、たまたまですね、先週ですね、私の社会人時代、まあリクルートコスモス時代の上司、まあ恩師というか上司だな、すごく世話にはなった、でもお互い世話もしたみたいな、結構ザ恩師とはまたちょっと違うんだけど、方が急に亡くなったんですよ。
ね、
急に亡くなったわけじゃないんだな、まあ癌だったりしたので2年前ぐらいから通院されてたみたいなんだけど、亡くなった話を聞いて、僕からすればそんな聞いてなかったから急だったと。でこれはちょっとやっぱり、まあお葬式というかお通夜行かなきゃってことで行ったら、やっぱり何百人って来てたね。で若いんですよ、67、だから私の上司といっても5歳ぐらいしか変わらない。
早いですね。
うん、だからね、まあ、やっぱり60代になってくるとね、そういうこともあったりして、それでやっぱり自分にとってのその方はですね、私がリクルートコスモ25年いる中で、私の上司歴でいけば15年ぐらい上司だったかな。ですごく世話にはなりました。でザ、でも仕事一から教えてもらって上司かというとそんなことはなくて、まあ自分がでもやっていく中で、そういうでもすごくね尊敬できる人で、まあなんだろうな、頭もいい、仕事もできるんだけど尊敬できる人で、本当に人間的に好きな人だったかなっていうことなんかを思っていてら、やっぱり自分にその影響を与えた恩師がいるんですよ、私ね。でその話をちょっとしてみようかなと思って、
はい、
この中学校時代の2人の先生っていうふうに書いてあるんだけど、1人はね英語の先生っていうかですね、塾の先生なんですよ。中学校時代に塾っていうと、なんか普通のなんていうの、学習塾みたいな通うというイメージなんだけど、そうじゃなくて寺子屋みたいなですね、一戸建ての普通の家で、個人的にその先生が英語の授業をやっていたと。で評判が、まあ私は、はい、中学校に入ってから、まあ親が当然ね そこは評判がいいってことで、私の姉が学年で言うと1個上、まあ年齢だと2個ぐらい上になるんだけど、ちょうど早生まれとギリギリのあれで学年は1年しか違わないんだけど、姉がなんとかそこに入って、でその英語の先生の塾がいいよってことで僕も弟も入れてもらったわけですよ。1学年どうかな、だからリビングであの授業をやってた感じで、10人は入れないから6、7人、7、8人ぐらいかな。
結構少人数で、
少人数で女の先生なんですよ。で実はですね、何をやってたかっていうと、教科書、当時の教科書を予習するだけ、予習するだけ、別にその発音練習とかじゃなくて教科書を予習するんで、するんだけど、僕からすると何がすごかったかっていうと、その授業を受けるじゃない。で僕はあの実はこの後にも話すけど、すごい大変な運動部に入ってたので、そんな勉強する時間もあんまないわけですよ。でもそこの授業だけは、塾だけはとにかく行かせてもらって、まあ週にどのくらいかな、1回ぐらいしか多分行ってないような気がするんだけど、行ってその授業を受けました。で、もう中学校の実際の授業を受けるときにはそのページは全部頭に入ってます。で僕にとってみれば、教え方がものすごく、やっぱり僕にとってみてもすごく感激するぐらい上手なんですよ。
分かりやすかったんですね、
うん、で、あんまり具体的に何かっていうことよりもですね、脱線するんですよ話すぐ。だから関連した話をいろいろ多分聞かせてもらって、それが印象に残るから、多分教科書の書いてあるページの、まあ1回につきそうだな2ページとか3ページぐらいしかやんないんだけど、全部頭に入ってて、だから教科書のどこら辺に書いてあるかまで覚えてたわけ。
すごいですね、
うん、まあ、僕にとってみればすごく良かった。でおかげさまというかですね、評判で言うとですね、そこの塾に通っている人は英語の成績がどうかな、トップクラスがほとんどっていう感じ。 でも、まあ、トップクラスの人が言ってるわけかどうかは置いといても、そこの授業で習ってるそこの塾の評判はそんな感じだったんですよ。で実際に僕はその中学校でそんな一番っていう成績ではないんだけど、英語だけは実は一番だったんですよ。1年から、まあこう自慢しちゃってるけどね1年から3年まで全部で、テストも100点満点中95点以下は取ったことがないんですよ。
すごい、
うん、でその、まあ、余力で東京外語大に入ったというかですね。それで国際不動産エージェントの仕事してるでしょ。
つながってますね。
いや本当つながってるんですよ。あの別に言葉が僕がそんな流暢かっていうことを勉強はしてないので、まあでも鈴木さんみたいなね、すごいいいパートナーにも恵まれてと。でなんと私の姉は中学校の英語の先生だったわけですよ。ずっともう定年退職したけど、そのぐらいの影響力のある先生で、なんだろうね、でぼやっと、まあ、僕は、まあ、教師になろうとは真剣に思ってなかったんだけど、人にそういうものを教えたりするってことに興味あったんだけど、この先生すごいなと。
出会えてよかったですよね。
出会えてよかった。でまだね、もうでも結構なお年、うちの親だから90は言ってるか言ってないか分かんないんだけど、ただまあもう具合悪くされてるって話も聞いてて、結局だから会えずじまいで、結婚式も来てもらったりしたんだけど、その後はちょっとお会いできてないんで、本当に残念だなというふうに思いながらいるのが一人。もう一人はこれは学校の先生、体育の先生、なおかつ私が部活で入っていたハンドボール部の顧問の先生。この先生は僕が中学校の時にまだ20代半ば後半ぐらいのまだ若手の先生で、ものすごく、まあ、昔でいう体罰教師っていうかね、
熱血な
で結構新聞にも体罰とか取り上げられたりして、でたまたまそのハンドボール部に僕は自分から入ったわけじゃなくて、その先生に誘われて来いって言われて行って、やってみてなんで辞めるんだみたいな顔されたから、ずっと辞めらんねえなこれと思っていて、で結局1年目で創部したんです、ハンドボール部を作った。あの先生、その先生が転勤してきたわけだから、僕が1年生の時からゼロからできたわけで、なんと僕はその夏ぐらいに入ったんだけど、練習が厳しすぎて最初に入った人は50人ぐらい入ったらしいんだけど、5人しか残んなくて、僕はそんなの知らずに、先生はそこでやばいと思って、その体育の授業終わった時に、こいつ球さばきがうまそう、バレーボールとかやってて、あのボールのさばきがうまそうな人間に声かけて、で背もそこそこ高いやつに声かけて、で僕の友達と一緒に来いって言われて行って、1週間でいいからやれって言われて、1週間経ちましたって言ったらなんだよって言われてでこれ本当の話なんだけど、で結局1年生しかいなかったんですよ。2年生3年生厳しすぎて辞めちゃった。で3年生はもう引退した。2年生厳しすぎていない。で1年生しかいない部だったんですよ。で次の年の、その先生は隣の町の ハンドボールの顧問だった。そこは県大会で優勝したチームだったわけで、そこのチームと練習試合をさせてもらってたわけ。最初全然勝てなかったんだけど、半年ぐらいで勝てたわけ。
すごいですね。
それで翌年の夏の大会、もう3年、普通だったら3年生最後の大会、秋からは新人戦っつって3年生いなくなって2年生とかになってんで、チームが一段下がるんだけど、なんと夏の大会で2年生チームなんです。僕らは2年生と1年生のチーム、部員はねハンドボールって7人なんだけど、僕らの代10人ぐらいしかなかったかな。で、まあ、後輩が、まあ、7、8人入ってきたかな。でなんとその夏の大会で県大会優勝したんですよ。それで翌年3年生の春の大会で県大会優勝して関東大会に行って、で優勝候補を破って決勝戦まで行って、あこれ優勝するかと思ったらコロッと負けて準優勝だったのね。
それでも十分ですよね。
でそう、全国にはその時は1位しか行けなかったんで行けなかったんだけど、でねすごくね、でふと振り返ると野球部とか陸上部とかものすごく埼玉県でも優勝してるんですよ。その僕らの代っていうか頃は体操部とか、だから公立の中学校なんだけど、ですごい伝統があって、野球部もその時は優勝してた、陸上部も優勝したかな、体操部なんか優勝した、でハンドボールが優勝したでしょ。どこが一番きつい部だったかって、ハンドボール部が一番きつかったんですよ、今思うとね。だけど僕からするとね、やっぱね、やっぱきつかったですよ。あの休みは年に5日間ぐらいしかないかな、お盆と正月3日間ずつぐらいなんで、で土日も必ず練習だし試合で、途中から埼玉県内では相手がいなくなったんで高校生と試合してたんですよ。でも高校生のベスト4と同じぐらいのレベルでいい勝負してたから、もう中学生だと敵なしになって、県内だとね、でっていうぐらいのレベルまで行ってて、でそんなことは分かんなかったんだけど、なんだろうな、先生がね熱血だし、でもなんだろう、僕の中では当時ビンタとかもあったんだけど、やられてるやつはいたけど僕はあんまなくて、連帯責任の時だけだ、年に3回ぐらいかな。
え、そんなにあったんですか。
連帯並べ並べって昔はあるわけ、今はやったら大変なことになるけど。
そうですよね。
でその時だけこうやってや、親が言おうが関係ないからね、試合の時とかやるからね。でも僕は要領もいいというかドジをしないから、あの割と
器用に
やって、で最後にはだって得点のポイントゲッターぐらいになってたからね。でもいつも俺は殴られるなってやつがいつも殴られてた。でもねやっぱりね、中学生の頃って体を作るのにものすごくやっぱりそう成長するじゃないですか、
はい、
で骨格とかしっかりしたり筋肉とかを鍛えたりっていうのを、もう筋トレもやってるし、タイヤ引いてこう砂のとこ走ったりとか、やっぱりジャンボ尾崎のようなあの軍団みたいな練習とかもやってるわけですよ、やってたわけですよ。で傷だらけになって帰ってきて、で、まあ、勉強しないんだけど英語の塾だけはそこに行ってるから英語だけはできるって言ってで他の、ね、中学校の勉強ぐらいで何もしなくても大体できたからそんなに心配してないんだけど、っていう感じで言うとね、でその先生がやっぱりねものすごくね熱血だったで、うちの親がなんか勉強しろっつってなんかその先生呼びつけて一回なんか言ってた時に、まあ申し訳ないなと思いながらも、でもその先生来てちゃんと頭下げてなんかやってたね。でものすごくだから可愛がってもらったんですよ。最後の頃には僕にだって戦略で先生興奮しすぎて、俺が冷静にして、先生それはちょっと冷静になった方がいいよっつってでやってて、その先生は最終的には全国大会優勝したのかな、もう僕らの随分後の代で全日本の人が出たり輩出したりしてる、埼玉では知らない人はいないぐらいの先生になったわけで、僕はもうハンドボールは高校はなかったからやめて、まあ、大学はちょっとやってたんだけど別にそれで社会人でやるというような感じではなかったので、それ卒業しちゃったけど、でもその先生が いるおかげでね体力はついた、で根性もついた。中学生の頃ってねやっぱね大事だね。
あそうですね。
で多分今の、まあ、大谷君がどのぐらいすごいの、まあ、どのぐらいいつから目覚めてやってるのか分かんないけど、そのぐらいから多分何か気づいて自分の中で取り入れながらやってるんだろうなっていうか、やっぱりその時の成功体験っていうのはものすごいやっぱりポジティブにね僕の中では捉えられて、いやこれぞ恩師なんだろうなと。ただその先生がねもうね今ご存命だったら80歳前ぐらいなんだけど、15年ぐらい前かな、20年から15年ぐらい前にちょっと怪我してやっぱ亡くなっちゃったんだよね。
あ
60そこそこ で、
残念です、ね、
僕の年ぐらいで、でお葬式に行ったんだけど、でちょっとやっぱり忙しくてこっちも会えなくて、やっぱ後悔したわけ。やっぱ会っときたい人には会っとかなきゃいかんなと。だから今回も上司にね世話になって、まさかそんな60代で亡くなると思ってないから会ってなかったわけですよ。やっぱねそれはねやっぱり後悔するね。だから時に限りがあるし、 もちろん自分も死んじゃうかもしれないんだけど、そういう人とかにやっぱりどんどんどんどん、だから就活じゃないんだけどさ、やっぱりやっていこうかな、やっぱり自分でそこで冷静に、今回そのね、まあ、会社の恩師のような上司が亡くなって、俺の恩師誰かなと思った時に、中学校のこの2人の方が出てきて、やっぱりものすごく影響を与えて、やっぱそれが一生のものになるんですよ、うん、
今の自分を作ってるみたいな。
だってそうだし、国際不動産エージェントの仕事してますって喜ぶと思うよ。もう多分お亡くなりになっちゃってるのかもしれないんだけど、絶対喜ぶと思う。だからやっぱりすごいなと思ってね。だからそういうの大切に生きていきたいし、そういう方、まあ、60超えるとまあ亡くなる人の確率も増えるよね、
年齢的に。
年齢的にまだまだなんだけど、まだまだなんだけど、一般的にはだから、ある人が言ってたよね、70、あ、南光節が言ってた、お寺の息子で生まれて、自分もその葬式に出てたけど、昔は70代の人ばっが結構亡くなってたんだって、もう葬式っていうと。今は80代、70代亡くなる人早いじゃない。もう一気に、だからやっぱ長生きしてんだよね、やっぱね、ものすごく。だからそんなことなんかをね思うと、まあ、もちろん人にもよるけど、やっぱり80いくつとかになってくると、その組織も来れなかったりするかもしれないしさ。
そうですね、
そう、いろんなことを考えると、こっちから会いに行ってでもお会いしたいなっていうふうに思ったりするかな。
はい、どうもありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。